天国の鍵と題しまして、本日は山本康弘兄弟にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。おはようございます。修法にありますようにですね、今日はセムリ牧師以下の方がですね、インドネシア、じゃない、あれはマレーシアか、マレーシアの、全国アジア女性バプテスト大会に参加されておりますので、私が御言葉を取り継がせていただきます。今日のところはですね、まず最初に彰子でイエス様の誕生のことが述べられました。でそこにはですね、マリアは男の子を産むと、その名をイエスと名付けなさい、そしてその子は自分の民を罪から救うからであると、このように書いています。そしてさらにですね、見よ、乙女子は身をもって男の子を産む、その名はインマヌエルと唱えられる、この名は神我らと共におられるという意味であると。このインマヌエルというのはですね、ヘブライ語なんです。でインマというのはですね、共にという意味なんですね。で、だから神がインマヌエルというのは神なんですよ。神が私たちと共におられると、そのようなことにイエス様が来られたことはなりますよと、こういうことなんです。で、イエス様はですね、私たちのところに本当に、この今から2000年前に来てくださいました。そして、まず最初にされたことは、いろいろ、その小さい時はいろいろあったんですけれども、いよいよ宣教に関わる時にですね、バプテスマのヨハネがバプテスマを施していたわけですね。でそこでバプテスマを受けられたということがあるわけです。そしてそこから水から上がった時に聖霊が鳩のように下ったと、こういうことがあるわけですね。でこのことはですね、私たちのある意味でバプテスマの始まりではないか、私たちがバプテスマを水に浸かって受けるということは、このイエス様が受けられたと同じようにですね、私たちも水に浸かって受けてるんだと。でこれがバプテストの、一番大事なところなんですね。で皆さんも、ほとんどの方がそのように、バプテスト水に浸かってですね、受けられた方々でありまして、私たちはそういう意味でですね、その最初の方はイエス様であると、その前にもおられるんですけど、イエス様が水に浸かられて、そして上がられたことによって私たちのバプテスマの意味がですね、できたわけです。で水から上がって、そして聖霊が鳩のように下ったと、これが大事なことなんですね。でそこからイエス様は天の国が近づいたと、福音を信じなさいと、このようにおっしゃったわけです。それで、そのようにですね、言われました。でこのどのようにですね、宣教されたかというとですね、いろいろあったんですけど、例の三条の水君のですね、幸いなるかなと始まるところがありますね。で幸いなるかなという、あそこ、それからそのずっとこう行きますと、次のようなことをイエス様はおっしゃっているわけです。私が来たのは律法や預言者を廃止するために来たのではないと、廃止するためではなくて、それを完成するためなんだと、このようにイエス様はおっしゃっています。ですから天の国というものは、みんながですね、この神の戒め律法をですね、守っていく、そのような国であるということをまずイエス様はおっしゃっているわけです。でじゃあそのどのように守ればいいんだろうかということなんですけど、その後でですね、イエス様はこのように言っています。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、殺す者、人を殺した者は裁きを受けると、そう書いてあると。しかしあなた方はっていうのは、そのバプテスマを受けた私たちのことですけれども、あなた方はですね、兄弟に向かってバカと言ってもいけないと、愚か者よと言ってもいけない、それはやはりそれを犯すことになるんだと。だから結局イエス様がおっしゃっているのがですね、 実会のですね、例えば殺せなかれということでも、ただ外面的に守るんではなくて、それを心から守りなさいとこうおっしゃってるんですよ。でそれはまあ非常に大変なことでですね、なんですけども、しかし神様の国で私たちがこれから生きようとする場合には、やはりそのようにしなさいとイエス様はおっしゃってくださっているわけです。だから私たちもそれを考慮してですね、守らなければならないんですけれども、しかしながらそれは大変難しいことでもあるわけです。まあ簡単だといえば簡単なんですね。まあ殺すなかれ、盗むなかれ、勧誘するなかれ、偽証を立てるなかれ、むさぼるなと、こういうことですから、まあ後半ではですね、まあそれぐらいは当たり前に守られるだろうと思ってるんですけれども、まあある程度は守れるわけなんです。で、まあ今の日本の方でですね、それをある程度形として外面的に守ってない人はほとんどいないんではないかと、まあ、日本人はそういう意味で非常にそのしっかりしているわけですね。これは外国とはやはり違うところがあるんだよ。だからあの外国人が日本に来たらびっくりすると言いますね。で私も逆に、海外に行ってびっくりしたんです。 ある、マンションにですね、知ってる人をちょっと訪ねて行って、いろいろ教えてもらわないかんので行ったんですよ。そしたら、まあ、中廊下でですね、割と広い廊下なんですね、中がですね。それでそこに2階か3階に上がってずっと廊下の向こうでって何番でって言ってたら、50メーターぐらい先に人が歩いてるんですね。ところがその方がですね、ちょっと後ろ私のを見て、でかなり離れてると思ったからだと思うんですけど、すぐそばのボックス、扉のボックスにですね、入れてある新聞をひゅっとこう抜くんですね。で私がかなり離れてるので注意されないと思ってしてるらしいんです。で、ああこういうことなのかと、日本じゃ絶対ありえないけどと思ったんですね。まあ、そのような違いがある。で日本の方は非常にそういうことをよく守るわけです。しかしながら、じゃあその本当に心から守ってるのかということになると、やはりそれは必ずしもそうではない。で、まあ、一般的にはですね、それは恥だと思ってるわけなんです。皆さん日本の方はですね、我々クリスチャンだけじゃなくて他の人もですね、それを守らないのは恥だと思ってるんで、例えばですね、殺すなって言って憎んじゃいけないということになると、あまり人を愛しすぎるとついかかとなる、じゃああまり愛さない方がいいということで、こうがっちり心を抑えてですね、あまり人をある程度以上愛さないようにすると、まあ、そのようなこともあり得るわけなんですね。まあ、そういうことである意味でその自分の心をしっかりと締めてしまっちゃって、少し愛する気持ちが薄いんではないかというぐらい、皆さんはしっかりとそれを守っているわけなんです。で、ですね、こうお願いします。で、イエス様はそういうことでこのガリラヤ湖の周辺で教えられたわけですけれども、まあその中のですね、カファルナームというガリラヤのですね、非常に広い、ところでですね、教えられました。私もガリラヤに行きましてですね、発掘調査があったんです。それでそこで参加しました。そのついでにこういろんなところを見て回ったんですけど、ガリラヤというところはですね、非常に広い平野なんですね。それで関東平野の半分ぐらいはあるんじゃないかと。で、それが全く広いんですね。でしかも日本のようにこうビルとかそんなの建っていませんので、かなり見通しが利く。で、まあ、そういうような形でですね、これがタボル山という山なんです。でこれが800メーターというようにあるんですけど、これがそのガリラヤの平野の真ん中にありまして、でこれがですね、よくどこ行っても見えるんです。でだから自分の立ち位置がですね、必ず分かる。あ、タボル山あるかなと思ってみると、あ、こっちに見えると、あ、じゃあ自分はここにあるんだということで、どれぐらい距離にあるかというのも分かるわけです。で例えばですね、ここにこう裾野があって、この辺にまたちょっとこう町があるんですけれども、実はこれがですね、ナザレというイエス様がお生まれになったところです。だからナザレもこの写真で見えるんですね。だから非常にまあそういう意味で広いから、こう山が少ないんで見えるわけです。それからこの辺にですね、これはナインという町なんですけど、ナインのヤモメというのがありましたね。ヤモメのナインという方の息子が亡くなったと。 でイエス様はそれで、奇跡によってその声を起こしたと。そのところもですね、ここにあるわけなんです。まあ、このようにですね、非常にこのタボル山が中心になってこう広い部屋であると。でガリラヤ湖はどこにあるかというと、このですね、ちょっとこちらのずっと向こうなんですね。まあ、その辺にあります。じゃあ次お願いします。でちょっと地図、これ皆さん の6番目の地図にありますので、もしあったらそちらを見てください。でさっきの、ですね、タボル山というのは、あ、ちょっとこれ少ないんですけど、ここなんですね。この三角のところがタボル山です。で、先ほどのナインはここなんで、この裾野にあるわけですね。それからナザレはこっちにあります。それからガリラヤ湖がここにあると。でイエス様が寝泊まりされたのはこのカファルナームであるということなんです。でこのカファルナームはですね、ペテロの宗徒ですね、宗徒のうちがあったわけです。ちょっとじゃあ開けてくれますか。次お願いします。あ、その前にちょっと湖をちょっとご紹介しておきます。これがガリラヤ湖です。で、ここにですね、こうモーターボートでですね、若者が遊んだり、でこれは水上スキーやったりですね、ここに水上スキーでこう飛ぶようなところがあったり、ここにちょっとこう桟橋があります。ここから乗ってそれで水上スキーをすると、まあ、このように、広い、まあ、琵琶湖のちょっと小さいぐらいというところなんですね。はい、次お願いします。で、これはですね、同じようにガリラヤ湖なんですが、ここにですね、実はこっち側がいわゆる山上の水訓の建物というのがあるんですよ。だけどそれは建物になっちゃって全くもう面白くないので、そのすぐそばのところを景色取ったんです。だからこういうところ、だからこの辺、このようなところでイエス様は山上の水訓をされたと、そのような場所なんですね。はい、次お願いします。あ、これはですね、ちょっと皆さんにね、ちょっと思ったんですけど、こういう魚食べさせてくれるんですよ。でもうそのまま、要するにイエス様時代の魚がそのまま今でも取れると。それで彼らが一番心配しているのはですね、他の雑種が来ないようにできるだけ注意しているんだと言ってました。日本の琵琶湖なんかもかなりね、ひどい別な魚、外来種が来ていると。はい、すみません、お願いします。でこれがですね、ペテロの宗徒のあったカファルナームの町なんです。その後ですね、この上に家が建ってたと。でここがですね、イエス様、そのペテロの宗徒のうちなんです。でこれが発見されたので、ここの上にですね、こういう博物館が建ってます。であまり雨水にさらさないようにという配慮もあって、ここだけはこのように建物があります。はい、次お願いします。でこれがですね、ガラスの床から見えるようになっています。でこれはイエス様がここでね、まあ生活したと。で、まあ、いろりのようなものがあってということなんでしょう。ここでここですよということで見えるわけですね。でこれはアメリカの援助によってこのような建物が建ったと言われています。まあ、でも非常にその数少ないイエス様の跡がそのまま残っているということなんですね。はい、次お願いします。でそのすぐそば100メーターぐらい離れたところにこういう街道があるわけです。でこれは、まあ、いわゆるシナゴグというユダヤ人の街道なんですけど、イエス様は、マルコの福音書で初めにここでイザヤ書を読んだというようなところがあります。で、でここら辺でですね、やるんですけど、この屋根は全部木造なんですね。ローマ時代になりますと、この屋根、天井はですね、石でやるのはやはり石がすぐ折れてしまうと。それで大きな50センチ角ぐらいのですね、木材を渡して、そして合天井にしてやると。こういうようなことで、ほとんどのローマ時代の建物はそのようになっています。で、まあ、そういうことですね。でそれはもう腐ったので、こういうのが残って、かなり大きいんですね。人間で建つとこれぐらいです、まあ、大きな建物です。まあ、このようなものがあったということで、まあ、イエス様がおられた頃は非常によくわかるわけですね。ぜひ皆さんイスラエルに行く機会があったら、ぜひガリラヤもですね、見られるとよろしいです。やはり、ああ、こういう広々としたね、豊かな、ゆっくりゆったりとしたところで生活してるんだなと。ただ距離が結構ありますので、 今だったら車で去っていきますけど、イエス様の時代は全部歩いていかれたと。まあ、ロバに乗られた場合もあるんでしょうけど、ほとんどでも歩いたというように言われています。まあ、そのようにして伝道が行われたということですね。まあ、そういうことでですね、 ガリラヤ地方全体にイエス様は伝道をされたと。で、今のようにですね、神の国、天の国が近づいたと。だからしっかりとですね、悔い改めて自分の考え方、行いをしっかりしなさいよと、こういうように伝えられたわけですね。しかしながら、先ほど言いましたように、それはなかなか簡単なようで難しい。だからそれをどうやってそのようにするのかというのが、ですね、イエス様の与えられた、それを邪魔しているのは罪だという考え方なんですけど、罪というのはまあ難しいですけれど、悪い心と考えていただければいいんじゃないかと。人間には悪い心がどうしてもあると。それをですね、取り除かないと、抑えなきゃいけないと。どうやったら抑えられるんだろうかと、こういうことなんですね。で、イエス様はいよいよそのガリラヤ伝道を終われて、最後にですね、やはり弟子たちとゆっくりと話し合いたいということで、少し北の方のですね、ここからそんなに離れてないんですけど、フィリポ・カイザリアというところに行かれました。それが今日読んでいただいた講読文のところなんですね。それで、そこでですね、弟子たちと集まってゆっくりとお祈りして話し合おうと思ったんですが、やはりイエス様に病気を治してほしいとか教えてもらいたいとかいう人がどんどんついてきてですね、なかなか落ち着かないということはあったようです。それでイエス様はですね、しかしながら弟子たちにどうしても知ってもらいたいこと、実際に確かめたいことがあったわけです。それで、さっき言いましたように、イエスは弟子たちに言ったと、人々は人の子を何者だと言っているかと。で、この人の子というようにイエス様は自分のことをおっしゃいます。で、それはですね、これはあれなんですね、ダニエル書にですね、預言者のことをもう人のこと言ってるんです。だから預言者の一人というような意味で自分のことを人のことこう言ってられたんですけれども、イエス様の苦労はですね、自分が自分のことを述べ伝えなきゃならないと。本当はバプテスマのヨハネがやってくれたんですけど、捕らえられてしまったので、あとはもう自分で自分のことを述べなきゃいけないと、その辺の苦労があったようです。私がバプテスト神学校のですね、専修科というちょっと上の方のですね、受ける時の試験を受けたんですけど、その時に、イエスは述べる人から述べられる人になったと、これはどういう意味でしょうかということを書きなさいということなんですね。で、確かにそのイエス様はこのガリラヤ伝道とかそういうところでは自分のことをこう述べ伝え、自分のことを言わなきゃいけないということで非常に苦労されたと。ところが十字架に疲れて復活した後は、パウロという非常に優秀な人が来ましたので、その人が述べてくれるということで言葉は変わったと。だから述べ伝えられる人になったと、こういうことじゃないかというふうに書いたんですけれども、それは合ってたかどうかは答えは聞いてないんですけどね、おそらくそうじゃないかなというように思います。で、イエス様は苦労されたわけです。ですから、まず人々はどう言ってるんだと、こういうように通ったわけですね。で、そうすると、洗礼者ヨハネだと、先ほどのですね、ヨハネだという人もいるし、バールのですね、400人の神官たちと戦ったエリアだという人もいますと。あるいはエレミア、あそこのですね、最後に補修を受ける時の、補修を受けるよ、だからしっかり向こうに行って、バビロンに行ってよくそこで鍛えられなさいと、このように予言したんですね。エレミアはそのエレミアではないかという人もいますと。あるいは予言者の一人だと言ってるもいますと、こういうふうに答えたわけです。だけどイエス様としてはですね、やはりちょっと物足りないわけですね。弟子たちにもっとはっきりしたことを分かってもらいたいということだったんです。それでイエス様は、それではあなた方は何というのかと、こういうことをもうズバリ聞いたわけですね。で、弟子たちはですね、びっくりしたわけですよ。だけどやはり一番最初にこうペテロがね、やっぱり出てくるわけですよね。で、ペテロは、このように言ったわけです。あなたはメシア、生ける神の子です。で、これはルカに、マルコによる福音書、あなたはキリスト、生ける神の子ですと。メシアというのはキリストという同じ意味なんです。ヘブル語でメシア、 で、ギリシャ語ではキリストとこういうことで油注がれたものという意味なんですね。そういうことで、ですけど意味がちょっと違って、油注がれてるという意味ではありますけれども、やはり救い主というのが、しかも神と同じぐらいの方であるというようにもうユダヤ人がとってますから、キリストというとですね、メシアというともうユダヤ人では大変なことなんです。だからそれだとこうペテロが言ってくれたわけです。でイエス様にとってはですね、もうこれが来たかったわけです。で本当にこれからエルサレムに行ってですね、自分は殺されるだろうと、その前にそのことをよく分かってもらわないといかんと思ったんだけど、ペテロは全員の意見を代表してですね言ってくれたということは非常に喜ばれて、それでお答えになったというのがあります。シモン・バルヨナ、バルヨナというのはですね、ヨナの子という意味なんですね。バルというのは、子という意味なんですね。ベンハーというのがありますね。ベンハーというのはハーの子という意味なんです。ベンというのが子で、バルというのもまあ子なんです。だからヨナの子ペテロというこういうことなんですね。だから、いわゆる誰それの子だというのは、まあ非常にこう尊敬した言葉なんですね。で、ペテロ、バルヨナ、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだと、あなたのこのことを表したのは人間ではなくて私の父なんだと、父なる神がですねあなたにこのことを示したんだということで、非常にその喜ばれて、私はあなたの上に、このペテロ、この岩の上にというのは、ペテロというのは岩という意味がありますので、その岩の上に教会を建てると、黄泉の力もこれに対抗できないと。で今 のバチカンですね、バチカンが、まあ、ある意味です。具体的にはそれかなという形もあるわけですね。まあ、そうじゃなくても、全国の教会がそこに、ペテロのこの告白によって成り立ってんだということでもあります。だけど、具体的に、例えば、その、バチカンはですね、一番奥のところの地下に、ペテロの遺骨があると言われてるんです。で、だけど、誰も確認してないんですね。で、まあでも、超音波とかなんかで探ると何かあるということで、いずれは発掘しなきゃいけないだろうということを言われているようです。まあそのようなことでですね、そこに教会を建てると。で、まあそれが全国の教会も同じことですね。私たちの教会もやはりそういう、あなたこそ生ける神の子、キリストですと。この告白がですね、その元になっているわけですね。だから皆さんもそういうことで、この教会の教会になってられるわけです。それはすべてそういうことで、私たちはその流れの中にあるというように考えていただいてよろしいんじゃないかと思います。それでさらにですね、イエス様はおっしゃいました。私はあなたに天国の鍵を授ける。で今日の主題がこれなんですね。天国の鍵を授けるということなんです。で、この告白ですね、あなたはメシア、生ける神の子ですというこの告白こそが天への鍵なんだと、まあ、こういう意味ではないかと言われていますけれども、まあ、そういうことで鍵を授けるとこのように言ったわけです。で、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれると。だからこのペテロのこの告白を、ね、通して天理までつながるよと、こういう意味なんですね。まあ、それぐらいこのことをイエス様は喜ばれるし、現実そうだったと思います。でさらにですね、イエス様はだけど私がメシアであることはしばらく黙っとけと、こういうことなんですね。で、どういう意味かと言いますと、やはり自分がメシアである、特にイスラエルの中でメシアだということはですね、これは大ごとなことなんです。ですからあまりそのことを言うと邪魔がたくさん入ってきてどうしようもなくなる。だからしばらく黙ってろと、こういうことではないのかなというふうに思います。で、まあ、それがいかに大切なことであったかということを示しています。で、まあ、それで一応自分がメシア、キリストであるということを弟子たちが分かってもらえたと。だからちょっとイエス様は安心されて次の方に移ります。それは、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムへ行って、長老、宰相、立法学者たちの多くから苦しみを受けて3日目に復活することになっていると弟子たちに告白し始めたわけです。だから 自分が十字架について殺されるよと、しかもそれは、長老とか祭司長とかですね、律法学者、こういう偉い、これはサンヘドリンという州議会ですね、それの会員たちなんですね、その議員たちに自分は殺されるということを言っています。でさらに、すごいのは3日目に復活することになっているということなんですね。でこの復活することになっているというこのことはですね、まあイザヤ書なんかにも書いてあるんですけれども、もう今まで聞いたこともない、もうありえないことが起きると、こういうことなんです。復活する、死者が復活するということは、そういうありえないことが起きると、まあ、イエス様はそういう復活をさせましたけれども、イエス様ご自身が復活すること自身がですね、やはりそうめったにないことであるということで、非常にその大変なことなんです。そのことをイエス様は言っているということなんです。それに対してそれを聞いてたペテロはですね、イエス様ちょっとこっち来てくださいって、でそのとんでもないことですと、そんなことがあってはなりませんというんですね、ペテロは諌めるわけですね。それに対してイエス様は、サタンが引き裂かれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人のことを思っている、人間的に考えていると、で神のことを思っていないということでお叱りになったわけです。でこれはしかしながらイエス様にとってもですね、やはり、大変大きなことなんです。これから行わなきゃならない、自分がそれを乗り越えなきゃならないことですから、殺されることを受けなきゃならないというですね、大変なことなんですね。ですから、ペテロ怒ったんですけども、やはり怒らなきゃならないぐらい自分を励ましてやられるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そのことでですね、サタンが引き裂かれとかなり強く言われたと言われています。でイエス様はですね、そのようにしてエルサレムに行って、そのことがどんどん起きてくるわけです。しかしながら、なぜイエス様はこのように十字架にかからなければならないのか、そしてまた復活されなければならないのかという、このことですね。しかも復活されるだけではまだダメで、私たちがそれを信じなきゃダメだという、この3つあるわけですね。イエス様がまず十字架に疲れるということ、でその疲れて死なれたイエス様を神様がものすごい力を持って3日間かかって復活させるということ。だからそれだけでもダメで、信じなきゃダメなんだという、そこがあるんですね。でそれまでしないと、この人間の悪い心というのは、心の奥に、奥の奥にある悪い心ですね。これは誰もがいつも思っているというわけじゃないんです。とにかくそういう心の奥の奥にある悪い思いというものを取り除くためには、そのようなことが起きなきゃならないと、まあ、そういうことなんです。で、パウロもですね、そのことについてロマ書で言っています。ちょっと読んでみますと、私は自分のうちに、つまり私の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私のこの心の中にですね、善が住んでないということを知っています。これはロマ書7章18節なんですけれども、善をなそうとする意思はありますが、それを実行できないからです。善をしようとしてもなかなかそれが実行できないということで、なんです、とこういうことなんですね。まあ人を憎んで、いや憎んじゃいけないと言っても憎んでしまうと、人間の弱さですね、そのようなものがあるということなんです。で、私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。だから罪というのは、まあパウロがそういうように呼んでるんですけれども、まあ悪い心ですね、それをまあパウロは罪と呼んでる。それがあるんだと。だからそれをどうしたらいいかと、こういうことで、そのためにイエス様はですね、戦っているということですね。でイエス様はこれからエルサレムへ行って、そして十字架について、そして、葬られて、死なれて葬られて、そして3日目によみがえると、こういうことをなされたわけです。で、まあ、このようにしてですね、非常に大変なんですけれども、でもなんとなく分かったような分からないようなというようなところが皆さんおありだと思うんで、私自身にですね、 起こったことを、そのことをちょっとだけ明かしさせていただきます。で、私はまあ大学時代ですね、今の常盤台教会があるすぐそばで下宿してたんですね。で、そこでいい友達が、同じその学校の友達がいて、で大事にしてくれて、2人で楽しくやってたと。で、楽しくやってると友達がどんどん集まってですね、その頃ちょうど皇太子さん、今の天皇さんがこうテニスをね、軽井沢でやってたんですけど、テニスが流行ったんですよ。で、常盤台のある公園をですね、市にお願いして、テニスコートに変えることを許可もらったんですよ。で、 OK が出て、でみんなで大きなゴロを引いてですね、そこをテニス会場に変えて、でそこでテニスやってますとね、みんないろんな方が来て一緒に仲間にさせてくれるというんで、随分たくさんの方がですね、友達になれたわけです。男の人もいるし女の人もいる。で、非常にまあ楽しい。で、楽しいんで、もう1年ぐらいはそれで浸ってたんですけれども、ふと気がつくとですね、こうだんだんその中でこう愛せる人と愛せない人が出てくるわけですね。それで愛する人を本当に愛したいなと思ってると、今度はそれのこう、まあ、いわばその憎む人も出てくるわけです。で、こう私が愛そうと思う人をまた別な人が愛すると、それはけしからんということになるわけですね。で、俺はこんな人だったのかなということで、それはちょっとまずいんじゃないかと自分で思うんですけど、で何とかしようと思うんですけど、なんともうどうしようもないんですよ。それで、いやでもこれは本屋に行けばね、そういう人を憎んでしまうようなことは、すぐどうやったら治るという、そういう方法があるんじゃないかということで、そこへ本屋に行ったんですね。で、本屋に行っていろいろ本を探ったんですけれども、例えば武者小路実篤の友情とかですね、夏目漱石の心とかいろいろありますよね。で、そういうのは全て 愛するけど愛人を憎んで、で結局はその憎しみに負けてしまうというですね、そういうようなことを書いてある。どうやったらそこから勝てるかというのは書いてないわけです。で、じゃあ今度は儒教とかですね、仏教はどうなんだということで、それもちょっと調べてみたんですけど、儒教もやはり正しく生きなさいとはおっしゃってるんですけど、どうやったらいいかというのは書いてない。で、仏教もですね、同じなんですけど、まあ悟れという、ダメなことを悟れということなんですね。諦めろということなんです。で、諦められるかということなんですね。なぜかというと、私はまだ若かったから、若いとこれから世の中に出ていってですね、こんなに人を憎んでるよう、じゃあ私は一人前にやっていけないんじゃないかと。だからなんとかこれに打ち勝っていかなきゃいけないと。どうしたらいいかということで、思えば思うほどますますひどくなりまして、ちょっともうこの顔色も悪くなったと。で、それで友達が心配して新約聖書を持ってきてくれたわけです。実は買いに行こうかなと思ってたんですけど、持ってきてくれたんで、じゃあってんで早速またエマルコルカイファネと読んでいったわけです。で、そうしますとですね、どれもマタイさん、マルコさん、ルカさん、ヨハネさんがそのキリストのことを書いていると。ああ、なんだ、同じことを書いているんだということで、ちょっと安心したんですね。で、よく理解できました。で、結局でもどれもイエス様が十字架に疲れたということが書いてあります。で、さらに復活したということが書いてあるわけです。で、確かに十字架についたということはまあ理解できるんですけれども、復活したとなるとちょっとこれは理解できないなと。で、友達ともですね、あんた信じるって言ったら、いや俺は信じないよ、そんなの信じるわけがねえじゃないかって言うんで、俺もそうだよねという話をしてたんです。で、ところがですね、この人間っていうのは夕方になるとこの自分一人になるわけですね。そうすると自分の心を見つめるようになります。そうするとですね、なんか心が痛むんですね。で、しかも嫉妬心とか憎しみが強くなってくる。で、非常に苦しい。で、なんとか、もう苦しいんですよ。で、苦しい中から考えてるとですね、でもイエス様という人はそういうことがなかった人だと。そのなかっただけじゃなくて、人を愛するのにそういうことがないと。で、 まあ、それだけではなくて本当にイエス様という人は私は今まで二十数年それまでに生きてて見たことが聞いたこともないと、こんな立派な人であればもしかしたら復活されたのかもしれない。でもし復活したのであればですね、あの復活された方はこう扉関係なく入ってこられるので、今この自分の部屋にですねおられるのかもしれない。教会で言えば今皆さんのそばにおられる。そしてしかも私の心を全部知ってられると。それならばですね、イエス様は私の悪い心をご存知なのだから、この私の悪い心を直してくださいと。本当にお祈りしてたんです。そしてお祈りしますとですね、そういった途端に全部消えちゃったわけです。もう何もそういうのはなくなっちゃったわけです。でもそれはですね、1年半まといつかれたものなんです。1年半悩みに悩んでどうしても取り除けなかったものが一瞬にして消えてしまったと。でも私の心はささやくんですよ、でも心というのはまた起きるよと言うんですね。いやでもじゃあまたお願いすれば、イエス様にお願いすればいいんだと。あ、じゃあこれで救われたことになると。でそれで私の信仰生活が始まったわけです。で、まあ私の信仰生活が始まったんですけれども、それはでもその聖書ではですね、私はまあ救われたんだけれども、聖書はじゃあ本当にそのことを言ってるのだろうかとこう思ったわけですね。それでロマン書をずっと読み始めまして、で実は私それからロマン書をですね、結局60年間ロマン書の研究をやることになったわけです。でロマン書のですね実章、先ほど の読んでいただきましたですね、司会者の久保さんに読んでいただきましたあそこなんですけど、そこをちょっと見てみますとですね、では聖書は何と言っているのかと、こういうことになるわけですね。で御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。でこれは括弧してあるんです。よく見ていただくと分かりますが、括弧してあります。でこの括弧しているのは意味はどういうことかというと、実はこれは申命記30章14節の言葉なんです。だから申命記にほとんど同じように書いてあります。で申命記の言葉をパウロは引用しているわけですね。で、だから申命記の時点では御言葉というのは戒めのことなんです。で戒めはあなたの近くにある、もう実戒は与えられているのであなたの近くにあるでしょう。だからそれを口で唱えなさいと、朗読しなさいということなんです。そしてあなたの心にある、で心で聞いてそれをよく自分の心に刻み込みなさいと、こういう意味なんですね。でパウロはそこで次にですね、これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのですということ。でこのこれはっていうのは、まあ、御言葉はということも含んでるんです。その御言葉は、今私たちが述べ伝えている信仰の言葉なんだと、それを変えていなさいということなんです。で、パウロがこう、いろんなところ宣教して大成功しました。だから、パウロの福音というのは、次の実章9節だというように私は思っています。だから、実章9節は、パウロの福音と、こういうことなんです。でこれは 口でイエスは主であると告白し、これはペテロが言ったことですね。あなたはメシア、生ける神の子ですというのは、これがまず第一ですね。だから鍵なんです。でさらにですね、心で神がイエスを死者の中から復活させたと信ずればあなたは救われる。で、その心でですね、心で神がイエスを死者の中から復活されたと信じるんですけど、でもそれを口で唱えなさいと言ってるんですよ。この実章実節にはですね、実にそこを読みますと、実に人は心で信じて義とされ、口で公に表して救われる。公に表すというのは告白するということなんです。告白して救われる。だから言葉に出して言いなさいということなんですよ。それが本当の意味のその信じるということは、言葉で出して告白してさらに信じると。神様がですね、アブラハムにですね、あなたは子供が生まれますよと 行った時にアブラハムは下向いて笑ったと言われてるんですね。で、私たちもね、この言葉をぜひ皆さんご自分で唱えてみてください。神はイエスを死者の中から復活させましたと、このように唱えてみていただきたいんです。そうしますとですね、いろんな人がいろんな反応があると思います。ある人はそうだと思う人もいる。だけどある人はアブラハムのように心の中で笑ってる、そういう心があるかもしれません。で、パウロが言ってるのはですね、そういうことがあるかもしれない、だからその場合はもう一回言えと、でさらにもう一回言えということなんですね。何回も唱えなさいと。で、実は私自身はですね、この言葉を朝起きた時にだいたい3回ぐらい布団の中で聞こえないようにして語るのを言うんですよ。これ言わないと汗が始まらないんですね。で、それを言いますとですね、口で唱えて言いますと、やはりこう聖霊様が入ってきてくださるんです。ですからぼやっとしているのがひゃっとこう力が出ます。で、今度は道歩いている時も、これはあの新明記のですね、シェマというところなんですが、道歩いている時も言いなさいって言ってるんです。で、あの道歩いている時もですね、そのことを言いなさい。それから夜寝る時もですね、この言葉を言いなさいと。で、私はその夜寝る時もこの言葉を唱えながら寝るんですけど、本当に安眠なんですね。この言葉を唱えるともう寝不足なんてないんです。スッと寝ちゃいます。だから皆さん寝られない時はね、もうその言葉をね、イエス様はよみがえりました、よみがえりましたってこうもう言うんですよ。そうするとね、いつの間にか寝て、しかも安眠が起きます。ですから、まさに私は、私がもう死ぬ時はね、この言葉を唱えながら死ねたらなというふうに思っています。口で出なくなったとしても心で唱えればいいわけですから、唱えながら死ぬ。そうすると聖霊様はの御手の中で私は死ぬことができると。そうすればいずれ復活させてくださるだろうというように私は思っています。本当にありがとうございます。本当に私たちはそのことが本当に大事なことなんです。ですから、ただ信じるというよりはもう口で出して唱えろと、しかもそれを何回も唱えなさいと。私は一回聖霊が来なくなってですね、3ヶ月唱えっぱなしやったんですよ。で、3ヶ月唱えて唱えても、で3ヶ月終わって礼拝に出て、そしてこれから始まるときに静まってたら聖霊がさっとこう入ってこられた。だから場合によっては3ヶ月ぐらいやらなきゃいけない場合もあります。信仰生活の中でね、いろいろ危機があるわけですね。聖霊様が来ないときは一番危機です。その時にこのパウロの実証9節を思い出していただきたい。そうすれば必ず聖霊様は戻ってこられますので、そのことをぜひ皆様心にしておきたい、おいていただきたいと思います。それで、あとはですね、もう信仰生活とはもうそのことで始まって、そのことで終わると、こういうことではないのかなということなんです。ですから、そうすることによって今日の一番初めの言葉、神我らと共にいますということは、この言葉を常に唱えていれば神様は私たちと共にいてくださるということなんですね。そしてロマ書の一番初めのこの17節にこういう言葉があります。義人は信仰によって生きるであろうと。で、この義人は信仰によってというのは、これはどっちにかかるんだろう、生きる方にかかるのか義人の方にかかるのかとい う学問的な争いがありますが、私は両方にかかるんだろうと。信仰によって義とされたものは信仰によって生きると、で永遠の命を得られると、まあ、このようなことではないのかなというふうに思います。で、この生きる、罪と死から解放されるというのがあるんですけど、罪から解放されるということは、ただ心が解放されるだけではありません。死からも解放されるという、だから病も癒されるという意味なんです、はい、それも含んでるよと。だからパウロは罪と死から解放されるところに言ってるわけですね。そのことも覚えておいていただきたいというように思います。それではお祈りさせていただいて終わりにさせていただきます。はい、一言ね、恵み深き血なる神様、虚構して本当に貴重な誠実 あなたの御言葉を本当にこの不幸な私が取り継ぐことができまして感謝いたします。本当に私たちは弱い弱い人間ですけれども、しかし私たちにできるのは本当にあなたの十字架の死と復活を唱えることです。信じることです。どうかしよう、私たちがそのことを日々怠らないで常になすことによって、あなたの本当に十分なる幸せを達成することができますようにお願い申し上げます。そしてまた私たちの中には本当に病んでやられる方、特に私たちの瀬森牧師は今、がんになられておりますけれども、しかしどうかしよう、あなたがこの聖霊の復活の力によって癒してくださいますようにお願い申し上げます。そしてまた田川兄弟も本当に今苦しみの中にありますけれども、どうかあなたのこの復活の力でもって生かしてくださいますようにお願い申し上げます。これらの祈りをイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。